以下による福音書第5章1から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい、と言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、と答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう1艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるよう頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者もみんな驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
おはようございます。今、知恵入れよって聖歌のね、597番を皆さんで賛辞しましたけれども、私の牧教会では、私がそこで育てていただいた教会では、礼拝では賛美歌か聖歌しか歌わなかったんですね。だからそういう意味では、ウェイサテルでは皆さんあまり知らない曲ではあると思うんですけれども、私にとっては夏メロのような感じなんですよね。懐かしく歌わせていただきました。で、しかも、なぜこの曲をわざわざ選んで、これ入れてくださいって言ったかっていうと、メッセージの箇所と同じところなんですね、この歌がね。で、私のメッセージを補うかのように最後にこれを歌って完結したらいいなと思ってたら、グレイストテルの場合は、メッセージの前に歌うんですよね。それで、それを知って、あ、私の誤算だったと思って、補ってもらおうと思ったのが間違いでした。でも、習志野教会では、応答の賛美として、説教の後に入れますねっていう連絡があったので、ちょっとほっとしています。東京の薬品の会社がね、山形の米沢に工場を建てたそうなんです。もうだいぶ前なんですけれどもね。その工場長のご夫妻が、こんな山奥で暮らすなんて、と、半ば、嘆きを持って、引っ越されてきたそうです。しかし、あの工場長には3人のお子さんがいて、小学生の3人の子がいて、そのお子さんたちが夜、外に出てね、こう言いました。お父さん、お母さん、早く外に出てきて。ねえ、見て。東京のお星様みんな米沢に引っ越してきてるよ、と。同じ状況の中で、親は嘆いていました。でも、子供たちは驚きと感動を持って、神様の恵みを喜んでいる。私たちもまた、日常を嘆くのではなく、子供のような素直な心で、日常の中にある、神様の恵みを味わっていけたらいいですよね。前置きはそこまでなんですけれど、今日のお話に入っていきたいと思います。今日のお話に出てくるゲネサレト湖はガリラヤ湖のことです。現代ではキネレテの海とも呼ばれているそうです。キネレト湖とか。なんで海と呼ばれているかというと大きいからですね。その周囲は53キロメートル、そして南北に21キロ、東西に13キロメートルあるそうです。まあ湖としては相当大きい 湖じゃないかなと思います。イエス様がゲネサレト湖畔に立っておられると、神様の言葉を聞こうとして群衆が周りに押し寄せてきました。いつもイエス様の周りには群衆がいますね。でも、そこに対照的な別の人たちがいました。ペテロたち、漁師です。ここに出てくるシモンというのは、ペトロの本名です。ペトロというのは、イエス様がシモンにつけたあだ名なのです。漁師たちは、漁から帰ってきて、網を洗っていました。一晩中漁に出ていて、とても疲れていて、神の言葉を聞くどころか、早く仕事を終えて家に帰りたいと思っていたのでしょう。イエス様に背を向け、黙々と網を洗うペトロの姿には、イエス様の言葉に耳を傾けるという様子はありません。この時点で、実はペトロはもうすでにイエス様の弟子になっていたのです。でもこの時の彼は、群衆と一緒にイエス様の話に耳を傾けるのではなく、背中を向けて網を洗っていました。信仰の領域と仕事の領域は別であるという考えが、この時のペトロにはあったのかもしれません。ペトロは徹夜で働きましたが、一匹も取れなかったのです。そんな中にあって、今のペトロには、神の言葉よりも、この網を早く片付けて、家に帰りたいという思いでいっぱいだったのだろうと思います。イエス様は集まった群衆に話をするためにペトロの船に乗り込みました。そして岸から少し漕ぎ出すように頼みました。なぜかというと、湖から陸に向かって話をすると声が通ってよく聞こえるのだそうです。音響効果抜群ということなんでしょうね。イエス様は船に腰を下ろして群衆に向かって話し始められました。でもきっとイエス様は誰よりもペテロに本当は聞いて欲しかったのではないかと思います。そしてその話をペテロは誰よりもイエス様のそばで聞くことになったのです。話し終わった時、イエス様はペテロに沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさいとおっしゃいました。ペトロはすぐに、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしましょうと言いました。このガリラヤ湖で生計を立てているペトロが、一晩中働いても何も取れなかったのに、この昼間に船を出して漁をするというのは、とても愚かなことに思えたのです。冗談じゃないですよ。見たらわかるでしょ。夜通し苦労したのに何も取れなかったんですよ。私たちがどんな思いで網を洗っているかわかりますよね。と、そんなペテロの思いが伝わってきます。アルボク先生は、ここのところを、しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうと、ペトロはぶつくさ言いながら、イエス様は何も分かっていない。ご指示通りに網を下ろしてみましょう。そして、何も取れない空の網を見せて、ほら、ご覧の通りですよ。分かっていただけましたか?と言ってやりたいという思いで、沖に出たのだと言っています。その先生は、ペトロは信仰のゆえにではなく、不信仰のゆえに従ったのだというのです。また、ある仲介書では、ペトロはイエス様に断る理由ならいくらでもあったはずですが、しかし、と続けている。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。この、お言葉ですからという言葉は、 原文で読んでみると、あなたの言葉だけを頼りに、あなたの言葉だけが理由で、あなたの言葉だけに基づいて、あなたの言葉にかけて、となるのだそうです。私が語ったのではない。あなたが語った言葉に私はかける。御言葉が命じているということだけ、主イエスが命じているということだけが、十分な動機となって、ペトロは踏み込んでいく。あえていたします。あなたの言葉に乗っかって、私は沖へ行くというのです。ここに信仰が生まれるというのです。不信仰のゆえか、それとも信仰のゆえか、どちらの解釈も納得いくものではあります。でももし私がペトロだとしたら、前者の方だっただろうなと思います。何しろ一晩中の漁で疲れ切っているのです。しかも一匹も取れなかったという疲れと失望の中にいるのです。まして、自分は漁師でプロなのです。素人のイエス様の命令には無理がありますよと言いたくなったんじゃないかなと思います。しかし、それでも、この時のペトロは従ったのです。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょうと言ったのです。それは、私には、魚が取れるとは信じられませんが、しかし、あなたのお言葉ですから、従いますということです。このしかしを、不信仰の信仰といった先生がおられました。まさしく、見えて妙な表現です。御言葉をすぐに信じられなくても従ってみる。感情はどうであれやってみる。心がついていかなくてもやってみる。私たちは主が語られる言葉に促されてやってみればいいのです。御言葉に従ってみるのです。実はイエス様は単に群衆に福音を伝えるためだけに船を漕ぎ出させたのではありませんでした。そこにはもう一つの目的が隠されていたのです。それはペトロの霊的成長のためであったと思われます。ペトロに主のために奉仕をすることを通して実践による信仰の成長の機会を与えようとされたのです。ペトロは渋々なのか、イエス様の言葉にかけてみたのか、いずれにしてもイエス様の言葉に促されてやってみたのです。イエス様の言葉に従ったのです。するとどうでしょう。おびただしい魚が網にかかり、網が破れそうになったというのです。仲間に助けを求めて、二艘の船でも運ぶのが大変なくらい、いっぱいの魚で船が沈みそうになったと記されています。ペトロがイエス様のお言葉の通りにやってみると、現実が動いたのです。動かないと思っていた現実が動いた。網が破れそうになるほどの収穫。長い間漁師をしていたペトロですが、考えられないことでした。ペトロは驚くばかりの大量に、イエス様の人知を超えた神の力を一瞬にして感じ取りました。八節に、これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言った、とあります。ここで、ペトロが、ひれ伏して、私から離れてくださいと言った、その理由は何だったのでしょうか。それは、 私は罪深いものという理由です。イエス様はこの場面でペトロの罪を指摘していませんよね。どうでしょうか。それなのに、私は罪深いものなのですと言いました。ペテロは自分の罪を自覚したのです。ありえない大量を見たときに、イエス様の人知をはるかに超えた神の力を感じました。それはペテロに自分の罪深さを感じさせるに十分だったのです。罪は神聖なるお方を意識したときに、必然的に距離を置きます。主よ、私から離れてくださいと言わざるを得ないのです。恐れ。なぜなら、言わざるを得ないのです。なぜなら、私は罪人だからです。私は汚れているからです。罪人は神の臨在を感じ取ると、恐れ、ひれ伏し、尻込みするのです。主イエスの力を知ったとき、神がそこにおられることがわかる。神の神聖さを知ることと、自分の罪深さを知ることは、表裏一体なのです。この体験が、ペトロの転機となりました。それまでイエス様を先生と呼んでいたペトロですが、ここでは思わず、主よと呼んでいます。主イエス様の本来の姿を知ること、そして自分の罪深さを知ること、それが実は弟子としての証明に欠かせないことなのです。しかしもし、ペテロがイエス様の言葉に従わなかったら、この体験はできなかったのです。人知をはるかに超えた神の力に触れること、そこから信仰は始まっていきます。ペテロは従うことを通して、神の言葉の威力、生きた神の臨在に触れ、神の前に恐れ、ひれ伏し、今までとは違った生活へと導かれていきました。私たちもまた、そういう原体験を持たずに、ただ本を読んだり、人の話を聞いたり、あるいは自分で考えたりして、自分の側から頭の中だけで進行しているとしたら、それは真の信仰生活とは言えないのです。人知をはるかに超えた神の愛、それを集約すると十字架のキリストに行き着きます。自分の罪を自覚し、神が私のために一人を賜ったということ、それが自分のこととして大きな事実になったとき、私たちのうちに変革が起こってくるのです。では、一体どうすれば、その変革に、また神に出会うことができるのでしょうか。それは、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうという言葉に鍵があるのです。イエス様の言葉に従って、その通りにすることです。キリスト教は、どこまでも約束の宗教です。その約束を履行することが一番大事なのです。その通りにしてみたときに、初めて聖書の言葉が本当か嘘かがわかる。私たちは本当だろうか、嘘だろうかとさまよっているうちに、人生が終わってしまうのです。やってみなければ始まらないのです。それがここで言われている、深みにこぎ出すということです。こぎ出してみるのです。約束であると信じて、それに従うときに、今も生きておられる神に触れるのです。 その神に触れることから、真の信仰生活が始まるのです。この時、ペテロと一緒にいた仲間たちも驚きました。十節に、シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だったとあるように、もし、ペトロがイエス様のお言葉に従わなかったら、彼らにもこの驚きの体験はなかったのです。つまり、この驚きは広がっていくのです。言い換えれば、この驚きと驚きの体験こそが、私たちの証と伝道を力強いものにするのです。そしてもう一つ大事なことは、この時イエス様はペトロに証明を与えたということです。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になると。この恐れることはないという言葉には、あなたの罪を許すという意味が込められていると、ある聖書学者は解説しています。それを受けて、ペトロたちはすべてを捨てて、主イエスに従っていったのです。11節、そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。彼らはとあるので、ヤコブやヨハネもイエス様に従ったことがわかります。ところで、このすべてを捨ててですが、これは魚を、船を、仕事を、家を、家族を全部捨てたということでしょうか。皆さんはどう思われますかね。私は細かいことがとっても気になる性格なので、この時のこの大量の魚はどうなったんだろうかと思ってしまいます。この時にすぐにイエス様に従ったのだとしたら、大量の魚が放置されたままだったのでしょうか。ある先生はこう言っています。そのまま放置ということにはならなかった。ならなかっただろう。ヤコブとヨハネの父が生きていれば、これらの魚を引き受けたかもしれないし、漁師仲間が引き受けたかもしれない。それを売ることができただろうし、一部は貧しい人たちに分け与えることもできた。神学者のヘンドリンクセンは次のようにコメントしている。弟子たちから家族の心配を取り除くために、たくさんの量を与えられたと。面白い考察である。とその先生はおっしゃってるんですね。それを読んだとき私もほっとしました。すべてを捨ててとは、もう魚を取るのをやめるということではありません。家に二度と足を踏み入れないということでもありません。家族と断絶するなんていうことではないのです。それを求めるのはカルト宗教です。後に、ペトロは奥さんを連れて伝道旅行に出かけています。すべてを捨ててイエスに従うということは、生活の優先権をすべて主イエスに明け渡すということです。ペトロはこの出来事を通して自分の罪深さを悟り、イエス様から召しを受けました。自分の強さ、正しさではなく、自分は罪深いものなのだと口にしたのです。イエス様は自分は神に対してふさわしいものだと思い違いをしている人を望んではおられないのです。自分には能力があり、力があり、神を助けることができると思い違いをしている人は、イエス様は望んでおられないのです。自分は罪深く、取るに足りないもの、つまらないものだと、神の御前に謙遜になる罪人を望んでおられるのです。この後、 ペテロは順風満帆にイエス様の弟子として従っていったのではありませんでした。数々の失敗をしています。そして、イエス様の十字架刑を前にして、イエス様を三度知らないと言って逃げてしまったのです。その時は、これまで以上に自分の罪を感じたことでしょう。大の大人が大泣きをしたのですから。ヨハネによる福音書第21章を見れば、ペトロは同じガリラヤ湖で、主に出会い、主の命令によって、同じように大量の経験をしています。ヨハネによる福音書第21章6節、イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。皆さんもご存知のように、その後、イエス様はペトロを取り扱ってくださいました。ペトロはイエス様を三度否んでしまうような愚かな自分を許してくださって、愛してくださっていると感じることができたのです。そして再び、イエス様から証明を受けることになるのです。キリストの言葉は、私たちを祝福する言葉です。私たちの空虚を満たす言葉です。キリストの言葉にかけて生きてみるとき、その言葉の意欲を知るのです。その言葉の真実に目が開かれるのです。なぜなら、キリストの言葉には、その言葉を語っておられるお方が伴っているからです。キリストの言葉には、生きておられるキリストが伴っていてくださるのです。だから、キリストの言葉には力があるのです。私が横浜の子供たちのためにメッセージを語るようになったのは2015年1月からです。それまで毎週礼拝に行っている子供たちに誰かがメッセージを語ってくれたらいいのになぁとずっと思っていました。自分にはやり続ける自信がなかったのです。だから誰かやってくれないかなと思い続けていました。ところが、2015年の元旦の朝早く、神様からの語りかけがありました。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。第二テモテの四章二節の言葉です。それまで尻込みをしていた私に、神様は子供たちに御言葉を述べ伝えなさいと語られました。まさに、イエス様のお言葉によって船を漕ぎ出す決心をすることができたのです。そして、横浜の子供たちが次々とイエス様を信じるようになりました。今は石川の子供たちに語っています。石川でもイエス様を信じる子供たちが起こされています。イエス様は、イエス様の方から私たちの生活の場に来てくださるお方です。そして一緒に私たちの人生の船に乗ってくださるお方なのです。私たちが直面している日常の家族の問題や仕事の問題に、もしかしたら挫折感を味わっておられる方もおられるかもしれません。沖に漕ぎ出して、網を下ろしなさいとのイエス様の言葉は従いにくいものかもしれません。でも、無理だと諦めてしまったら、神様の驚く恵みを味わうことはありません。自分の経験や判断を優先して、深みに行くのはやめるのが賢明だと考えてしまったら、もし、ペテロはそうであったら、この時の体験はありませんでした。また、自分の小さな頭でイエス様を押し量り、イエス様を小さな枠に押し込めてしまい、 無力にさせてしまうとき、人気をはるかに超えた神には出会えないのです。イエス様は、今日、あなたに何と語ってくださっているでしょうか。あなたの人生の船に一緒に乗られているお方がいるのです。そのイエス様と一緒に、恵みの深みへと漕ぎ出すのです。浅瀬ばかりにいるような弱い自分、常に自分中心に考えてしまうところから離れて、主イエス様と共に恵みの深みへ漕ぎ出すのです。そこには主の備えがあるのです。溢れるばかりの主の恵みがあるのです。皆さんと共にそのイエス様を体験していきたいと思います。お祈りをいたします。